はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時31分でございます。7月6日月曜日になっておりますが、7月5日日曜日の振り返りやっていきたいと思います。フォックストロットがお送りいたします箱推しファイターズのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、なんとかね48時間機嫌のいい時間を過ごすことができるということになりました。だいぶね、こう楽天のねピッチャーの組み立てがすごい良くてね、ここまで、特にやっぱり早川、それからマイケンっていったところで非常にね苦戦はしてました。で、楽天って別に弱くないじゃないですか。最下位ではあるけど、これなんかね、いやお前最下位相手にこんな戦い方してって伊藤君のこと言ってたじゃないかって思うかもしれないですけど、いやでも実際問題最下位なら事実なんですよ。だから最下位だと思ってそのやらなきゃいけないんですよ、星取りとしてはね。ただ投球内容を別に最下位だから舐めてかかれっていう話じゃないじゃないですか。最下位相手にこうああいうね 8-0 とかっていう情けない試合をしないように配球しなさいってことは矛盾しないと思うんですよ、だから本質ですよね。その相手チームの本質、なんだかんだ言って楽天っていいチームのはずなんですよ。だって去年だってね、村林とかみたいな打撃のしっかりした軸もあって、で今年に関してはね早川だとか庄司だとかピッチャーだってちゃんとこうなんでしょう、いい駒を揃えてるじゃないですか。場合によっちゃ上位争いしててもおかしくないような戦力を持ってるんですよ、みんなパリーグは。だからそういうやっぱり意図でいかないといけないわけで、で昨日のさ、もう昨日こうマイケンとかだってさ、実際のところやっぱり気合が違いましたよね。気合っていう精神論って意味じゃなくて、やっぱりストレートを信頼してガンガン投げ込んできてたじゃないですか。で早川がねストレートをインサイドに配球してアウトサイド変化球出て、本当にこう12三振のねその残像っていうのがある中で、今日どうなるかっていう試合だったわけですよ。序盤はね、まあ劣勢でしたよ。福島くんがまあフォアボール絡みですよね。結局福島くんの特徴としてストレートのこうコントロールとか球威とかはまずあるんですよ。で今日ちょっと低かったかなと思うのは球速ですよね。でそれでこうやっぱり押し切る場面が非常に少なかったんです。いつもだったらストレートでゴリゴリ押してって、でその中に変化球を交えてっていうスタイルだと思うんですけど、今日は序盤から結構変化球を投げていて、なんていうんでしょう、やっぱり警戒心高かったですよね。前2試合の展開がどうしてもやっぱり先行されてるから、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、こう怖がるじゃないんですけど慎重に入ってた向きがあります。で慎重に入ること自体は別に悪かないんですよ。ただその慎重さの使い方ですよね。慎重っていうのとその自分のスタイルをこう曲げないっていうの、僕は両立すると思うんですよ。何がダメだったかっていうと、変化球の制球がそもそも別に福島くん良くないんですね。何言ってっかっていうと、福島くんは変化球は空振りさすために使うもんであって、カウントを取るために使ってないんですよ。例えばフォーク、これ僕ちょくちょく言ってたじゃないですか、曲がりすぎるって、落ちすぎるって、で攻撃しましたよね。でスライダーとかも結構縦に大きく割れるんですよ。でようやくそのゾーン内に収まるんでカットみたいな感じだから、基本的には曲げ球落とし球っていうのはもう空振りの時以外は割と基本的に見せ球なんですよね。なんだけど今日は、すいません、あくびが出ました。今日はほぼ全ての場面、まあ2イニングしかなかったんですけど、福島君はね2イニングほぼ全ての場面でやっぱり変化球でカウント欲しがってるなっていうのはすごい見えたんですよね。でストレート投げに行くんですけど、なんかこう取ってもらえなかったのも結局まあ審判との相性ってあるじゃないですか。審判はこう横幅、今日はねきっちり取りたいから、やっぱりこう外に逃げていく球筋だったり、まあ内側食い込んでくる球筋っていうのは結構厳しく見てたんですよね。だそこら辺の相性の悪さっていうのも相まって、やっぱりそれだったらもっとストレートゾーン内でゴリゴリやってって球威で押してってもいいのになとは僕は思ってました、見てて。で結局四死球 ね、うまく整え、カウントを整えきれなくてね、四死球でこうピンチを招いて、で打たれるっていうところが続きましたよね。であとね、僕すごい気になったんですけど、あれどこだったかな、どこのシーンだったかな、黒川かな、違うな、黒川じゃないな、どこだったかな、いや黒川か、あね、あ村林かな、村林ですね、多分ね、村林の先制点のシーンなんですけど、これはね、新徳にちょっと一つこう苦言を言いたいんですけど、ランナーは満塁じゃないですか。で、初球のカットボール空振りしてくれて、で2球目のストレートを見逃したんですよね。でこれで2ストライクじゃないですか。でここで1球外すんですよ、ストレートを153キロを外に。でこの球の意味を知りたいんですよね。この球があったことによって村林はおそらく、あ次入れてくるんだってなったと思うんですよ。なんかそのカウント整えみたいなやつ、この1球ってマジでいらなかったなと思っていて、ストレートね、あのボール、要はその2ストライク取って3球勝負を簡単に行きたくなくてボールを使ったんですね、ここね。でこれって身長でも何でもなくて相手にヒントが与えられるわけですよ。あ、3球勝負してこないんだ、したら次勝負してくんだなってなるじゃないですか、この1球謎の外しですから。別に際どくもないし、コースがね、コースが際どくもないし、別に難しい球でも何でもないわけですよ。ただただ外にピュッて配球して1球ボール球を作ったっていう。このボール球を作った後にじゃあ何するのっつったら、決め球投げますよの予備動作ですよね、これ。そしたら決め球ってね、何があるんですかって言われたら、やっぱりね、フォーク落とすか、それかそのストレート投げるかのどっちかじゃないですか。でもここまでの展開からしてね、変化球はあんまり入ってないわけですよ。ですからストレートの方が確率高いだろうなって。なぜなら自分のね、打席ですでにストレート系のボールを3球続けてるわけでしょ。ここでフォークはちょっとあからさますぎるよなとか、いやまあでもあるかもしれないなとか、いろんなイメージが湧きますよね。ただやっぱりこのボール球を1球挟んじゃったことによって、次ゾーン内に入れてくるんだなの予測は容易に立つわけですよ。で僕この対村林の1打席目の3球目の153キロ外のストレートに関しては、これは僕は疑問ですね、すごく疑問。こういう謎配球はマジでいらないですね、と思いました。ただまあ福島くんもね、そうやって変化球がなかなか入らない中で、かなり苦労はしてたんですけど、ね、特にその、なんて言うんでしょうね。浅村とかの時はね、割と変化球捨てて、もうストレートとカットボールっていう風には切り替わってはいたんですけどね。だから2回とかも、結局、ね、変化球スライダーとかでうまくカウント整ったと思ったら、決め球に使ったカットボール打たれたりしましたよね。だから、そこら辺のこう修正もちょっと見抜かれてたかなっていう気がする。まともにストレートをゴリ押ししてなんとかなったのって、多分宗山の打席だけだと思うんですよ。だこういうところをもっとむしろ使いたかったですよね。でもこの時のストレートって150超えてないんですよね。だからちょっと多分福島くん自体もそんなに多分今日手応えが良くない中でどうしようかっていうところはあったと思うんですよ。あったと思うけど、だからこそもう少しストレートをね、もう短いイニングでいいやぐらいの気持ちでストレートゴリ押ししてって、その上でやっぱり詰まらせておく必要はあったんじゃねえかなって個人的には思います。福島くんが長いイニングを投げようと思うんだったらね。ただまあ結局のところ新庄監督は、ね、当然ですけど我慢できないじゃないですか。こんだけランナー貯めてさ、もうなんか何ですか、まあアップアップなわけですよ。なんかこうテンポも良くないし、うまくいきそうなビジョンが見えないなって。で2回で45球投げちゃったら4回しか持たないじゃないですか。いずれにせよ継投するんだったら1人多く使ってね、継投しっかりしてもらおうってなるのも、それは当然ちゃ当然ですよね。でこれをね、僕すごい評価したいと思うんですよ。この決断が早かったから一気にスイッチが切り替わった、パキッと、空気が締まったというか、これこのままズルズルいくなーみたいな空気がここで切れたんですね、一回ズバッと。ここが勝因だったと思ってます、正直。あのまんま福島くんがグダグダグダグダやってるよりかは、もう打たれようが打たれまいがスパッと切り替えて、 なんていうでしょう、その空気感をね、引き戻すというか、あ、ここでこういう決断するんだ監督、ここちょっと気合入ってザ・ファイターズみたいな、そういう気持ちの切り替わりがバチッとできたことによって、やっぱりね、あの3回の、1点っていうのからね、入りかけたスイッチを完全にガチッと固定したのが3回の継投だったと思うんですよね、うん、やっぱり新藤君の、サールリーダーも良かったですし、細川君もね良かったですね。細川もうちょっと僕最初出てきた時、細川君チャカチャカしてあんまり使いづらいなって言ってたんですけど、最近はちゃんとバット振るたびにそれなりの結果がつくようになってきて、そろそろスタメンを増やしてあげてもいいかなっていうところに入ってきたと僕は思ってるんですよね。だからまあ今日のタイムリーもそうですけど、口火切ったのは彼ですから、多分増えていくんじゃないかなと思います。ただポジションがないんですよね。前からそうなんですけど、決まった固定のポジションで使うためにはちょっとやっぱり守備に不安がある。どこでもできるけどどこもエキスパートじゃないんで、これが難しいとこですね。ちょっと水谷がさ、若干こう一息ついてるから、まあ、レフトで使ってもいいかなとは思うんですけど、まあ、今日なんかはね、レフトが野村でちゃんと結果を出したわけなんで、そうするとまたちょっと使いづらいですよね。まあ、センターでもいいけど、センター、まあ、今日カストロがね、当たらなかったんで、あれですけど、まあ、で、磯畑もさ、ヒット打ったりしてるじゃないですか。だから結構難しいなっていうのはあるんですよね。まあ、ただただ、そこに関しては競争なんで、うん、まあ、もうちょっとね、派手に活躍してくれたりする。まあ、でも、ホームラン打ったりして派手に活躍してるんじゃないかって言ったら、それはそうなんですけど、うん、ただまあ、落ち着きが必要ですよね。守備のところの。もうちょっとこう、なんだろうな、守備の、こうアピールじゃなくて安定感、これを見せれればどっかでうまく使ってもらえそうな気はします。うん、今日ね、最終的にはレフトに入りましたけど、あんな感じで使ってもらえるんじゃないかなとは思いますね。新藤細川で1点取れたのはでかかったですよ今日本当に。でまあそうっすね、あと誰に言及すべきかっていうと、まあ、せっかくなんでね、野村と清宮の2人に言及するんですけど、まあ、野村に関しては僕ずっと言ってるじゃないですか、レフト方向への打球は伸びるんだと、まあ、何でもいいから引っ張りなさいって言ってる、その通りになってるでしょっていうもうこれに関しては僕一番言ってると思う。本当に逆方向に打つのやめなさいと、うん、とにかく逆方向打っても意味がねえからやめろと、そんな方向に強い打球を打てるほどお前は器用じゃない、うん、ってずっと言い続けてるんで、ここに関しては僕はいろんな、ね、挟まる余地はないなと思ってます。だから今日は素晴らしいホームランでしたね。同点打がなかったら今日はこういう展開になってないと思うんで、ね、きちんと結果を出せて素晴らしいなと思います。この調子を1日1戦でいいからさ、やっぱり維持してほしいっすよね、うん、なんかこうあーっていうあたりが結構多いんで、そこをね、コツコツコツコツ積み上げてほしい。で、清宮は久々に1本出ました。5月以来ですか。まあ、まだまだ本調子ではないとは思います。自分で久々にだったんでって言ってたんですけど、ちょっとやっぱ元気ないっすよね。うん。まだ自分の自信を回復するほどの当たりを打ててないと思うんですよ。完璧でしたとは言ってたけどね。だからそこも含めるともうちょっと時間はかかるかなと思います。ただこの1本が出たことによってまたね、清宮らしさが戻ってくるんだったらいいかなと思う。そろそろ1本出るかなって言ってから1週間2週間経ってるんですけど、もうちょっとこうなんていうんですかね、体のため、ひねりのため、腰から上と腰から下のところのひねりのところのね、時間のためができれば、今日みたいにね、すごくバットがヘッドが遅れて出てくれば、もっとね、彼らしい打球もバチバチ飛んでいくと思うんで、うん、そういうとこをちょっと注意していただけたら嬉しいなって思います。でも本当にアベックホームランでね、一気にっていうのはうちのね、得点のパターンじゃないですか。すごいよく頑張ったなと思います。ずっと言ってますけど、水谷、それからレイエス、あと吉田健吾、ここで打たせてた、そこで勝ってた、ここ1週間2週間、うん、でそれがダメだったら誰って言いましたっていうね、清宮、野村、万波って話でしたよね。見ての通りですね、こうなるんです。だからこれができればうちそんなに大きく負けなくて済むんです。だから彼らがちょっと調子落としてきたな、今日だって水野も5打数5の0でしょ。だからこういう状況になってきた中で、じゃあ誰が打てば勝てるのってなったら清宮、野村、万波なんですよ。ここが 打ったから勝ってる。今日も万波ね、1打数、3打数1安打1打点でしょ。だこういう風に打点もついてるわけです。だからこういうところなんです、僕が言ってるのは。清宮の村万波がダメなら水野水谷レイエス吉田、彼らがどこかでダメなんだったらね、清宮の村万波って相互に使えれば、相互に相互をお互いをフォローし合えれば、こういういい試合にできるんですよ。だからね、水水コンビとレイエスと吉田に関しては、まあ、結構安定してるじゃないですか、ある程度。まあ吉田はちょっと分かんない、水野も水谷もちょっと分かんないけど、でも彼らに期待するところって結構コンスタントに結果出てるじゃないですか。でもやっぱりそのね、本来表であるべきの清宮の村万波っていうところに関してはちょっとやっぱり穴にはまるとでかいじゃないですか、ずっと。そこのところさえもうちょっと持ち上がってくれれば、もっと楽にうちは勝てる、もっと爆発的にね持っていけるはずなんで、うん、楽天戦なんとかね一勝だけ確保できましたから、マイナー1で済みますけど、まあでもこのね勢いというか、そういったものが今楽天にはあるじゃないですか。やっぱりね、いろいろ環境が変わって良くなった面がすごくあるんで、そういうチームに対したらこういう風になっちゃうよってこともあるわけなんで、これを肝に銘じてね、次のカードにちょっと臨んでほしいなとは思いますね。まあ何せ今日はね、久々の長打構成でね、新党様々じゃないですか、もう含めて、ちゃんとね10安打放って勝つことができたんで、本来のね投打噛み合った形になったかなと思います。本当に中継ぎ陣が素晴らしい活躍でね、島本くん当たり前のように濃いところをきっちり抑えてくれて本当に素晴らしいです。どっかで打たれると思うんだ、どっかで打たれると思う。これはもう覚悟した方がいい。どっかで打たれる、これはねピッチャーやってる以上は、去年のね阪神のねあれもありますから、見たらこうすごいピッチャーがみたいなのはないと思って運用しなきゃいけない、あれば一番嬉しいですよ、一番嬉しいけど、ないと思って運用しないといけないからね、だから本当にそういう意味では、打たれるまではこのままね神格化していくのが一番いいと思いますけどね。で今日ね相手ピッチャーのこうコントレラスっていう子が助っ人外人で出てきて、ね、でうちにこうホームラン浴びて、負け投手になってるんですけど、ちょっと気になったんで、ちょっとだけ、球速が出てないんですよ。なんかもっとスピード多分出るタイプのピッチャーだと思うんですけど、145そこそこぐらいしか出てなくって、全然出力上がってないなっていう感じがあったんですよね。でその上でチェンジアップとか投げるもんだから、そもそも腕の振りがそんなに強く なってない、ストレートの球速が出てないってことなのに、チェンジアップなんか投げてるから、よりこううちとしては2周目3周目以降にきちんと合わせることができたっていうのはあるんですよね。だからまあもちろんそのローテのね谷間とかなんとかってこともありつつではあるとは思うんですけど、なんかこう随分吉井監督としたら、なんだろうな、こう引っ張ったなっていう感じがあったんですよね。僕は同点の時点で変えるかなと思ったんで、だからまあそこも含めると吉井さんもいろいろ苦労してんだろうなっていう感はありますね。コントレラス君もう少しやっぱり球速上がってくるといいピッチャーになるんじゃないですか。上背もありますしね、なんかチェンジアップ投げるんだったらやっぱりストレート150欲しいっすよね。そしたらもっとくるくるこう三振取れるんじゃないかなっていう気はしました。はい、まあ、うちはね柳川がようやく戻ってきはしました。三振2個取ってね、まあ危なげないピッチングを披露してくれたんで、次もう1回ぐらいちょっとどっかで調整で投げてから、また守護神ポジションに戻るんじゃないかなと思います。柳川くんもまだねシーズンをこう抑えという形で完走したことがないじゃないですか。難しいんですよ、シーズンを一つのポジションで完走するってことは。だから、ね、そういった時に、ね、ピッチャーの助け合いとして田中正義だったりね、辰光太だったりがこういろいろやったりねしてくれるのはすごくいいことじゃないですか。だからピッチャーはそういう助け合いをねしていけばいいと思うし、野手はねそういうローテーションじゃないですけど、こうユニットのね助け合いをしてくれればいいんですよ。そういう風にしてチームって動いていくので、そういう意味ではすごく有機的にチームがつながったような一勝だったんじゃないかなと思
思います。はい、火曜日まで機嫌よく過ごせますはい、というわけで、今日はここまでにしたいなと思います。お聞きくださってどうもありがとうございます。お聞きくださってがね、なかなか言えないんですよ僕。お聞きくださってどうもありがとうございました。はい、お相手はフォックストロットでございました。またお耳にかかりましょう。それでは。